春さん、
はい、
ホワイトデーです。今日
ですね、
ときめかないですね。
全然ときめかない
です。ときめくもんじゃないのと。これ男がね、男性が女性にっていう日ですから。
そうですよね、
普通の日ですね、
はい、まあ夜ですけど。
夜ですけどね。
はい、
で千秋さん、
はい、
ホワイトデーいっぱいもらったことでしょう。
もう急にそれを
言う。いっぱいもらったことでしょう。
そうな、ね、そうですね。
どうですか、あの僕らの世代と、ね、はい、あの、千秋さんの世代違うと思うんだけど、
はい、
あのホワイトデーとか、まあ、バレンタインもそうなんだけども、うんうんうん、大イベントでした、学生の時。
学生の、いや、そうですね、小学生の頃は結構私の中では一大イベントだったんですよ。友達と一緒にチョコレート作ったりとかもしたんですけど、バレンタインっていうのは、でもやっぱ高校、まあ、中学高校になってくるともうみんなに配らなきゃいけないっていうので、もう袋でお菓子、チョコレート系のお菓子を買ってみんなに配ってましたね。
でお返しもらえたりするんですか。
お返しは、お返しの記憶があんまりないんですよね、言われてみれば。
ね、くれる人もいればくれない人もいる。
そうですね。
なんであげたのにくれないのってなるでしょ。
それ思いましたね、確かに。
結構いい加減なのがいるから、あげてもくれない人いるじゃないですか。
そっちの方が多かったかなって思いますね。
春さんもらいすぎてあげなかった口ですよね。ホワイトデーでもお返ししなかった。
そうですね。
そうなんですよ。もらいすぎる人そうなんですよ。虎の子の1個もらった人は返すんですよ。
なるほど。
だからどんどん減ってくんですね、年に。
あのいろんなことを先方は思ってるかもしれませんね。せっかくあんな高いのあげた、あの子手作りあげたのにって
思われてる可能性ありますね。本当に、
ね、本当のね、そのまあラブの気持ちで送ってくる人も、まあ、どうなんですか。僕らの人結構いましたけど、どうなんですかね。今
そこまではどうか分かんないですけど、甘いものがあんまり得意じゃなかった
そもそも
そもそも
春さんに送るときはお酒にしてくださいって話ですね。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、この方はお酒はどうなんでしょうっていう話じゃないんですけども、今日のゲストの方は実はキンプレメンバーでもあります。
はい、
はいはい、今年のね、6月ぐらいに新曲の発売をということで今決定しているところですけども、そのメンバーであります、方が今日のゲストになります。今まで、ラジオに1回も来てなかったので今日来ていただきました。
そうですね、
はい、オープニングの後にご紹介したいと思います。
キンプレ
春の
社長の音楽
プレゼンツラブミュージック。
この番組は経営者と経営者をつないでビジネスを加速させるマッチングサービス営業顧問の協力でお送りいたします。
初めての部下、僕が社長で君が本部長、君の実績価値があるねと、安いもんだよ月給90万。会社を設立半年が過ぎ去って、まだまだ売り上げゼロではあるけど、論拠示せ。
社長の人生のターニングポイントになった音楽をそのエピソードとともに紹介していく社長の音楽プレゼンツラブミュージック。本日のゲストは
株式会社 3C コンサルティング代表取締役児玉敦史社長です。児玉さん、よろしくお願いします。
児玉です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
児玉社長の仕事は、その前にね、はい、さっきもちょっと言いましたけど、うちのメンバーなんですよ、キングアンドプレゼント。
そうなんですよ、はい、2期のね、
2期の もうね、間もなく、レコーディングが来月かな、来月、
そうですね、来月、
来月、来月、はい、練習の具合はいかがでしょうか。
ぼちぼち
でちょっとね、あの意外と我々の曲ってみんな聴いた人が、あ、簡単じゃんって言って歌うと歌えないっていう、
結構難しいですね、
そうなんですよところがありましてですね、最初にこんな話しちゃいましたけど、あの小玉さんのちょっと会社のお仕事の内容、はい、難しい、僕もちょっとねはっきり 100% 把握してないんですが、はい、
あの、まあ、ちょっとあの背景もちょっと含めてちょっとご説明させていただきますと、もともと私はあの本当は高校時代からも雀荘通いをしてですねもともと大学もまあそういう関係で、でアメリカに行きたいと思って、鉄鋼商社に入ったんですね、でもともとは海外の方に行くっていう約束で、入ったんですけど、一人だけ経理の事例をもらっちゃったんですよ。で自分にとっては経理って一番向かない仕事だったんですよね。だけどさすがにそれ事例叩きつけてやめるってわけにもいかないの でそこから始まって、で28歳の時に経営者の批判をしてですねあの演説をぶってしまってで辞めなきゃいけなかったんですけど、その28歳の時は、上場会社に再就職ができなかったんですよね、その時代は。だから生きていくために何か、あの資格を取らないと生きていけないっていうことで、で会計試験っていうのがあるっていう話で仕方なくそれを受けたんですね。で会計士になってで、まあ、税務もやったんですけど、うちのボスなんかはあの悪友さんとか、そういう人たちの税務もあの矢沢駅さんとかもやってたんですけど、だからそういうことで監査もやってたんですけど、まあ、監査もやっぱり面白くないなということで、むしろ経営コンサルをやった方がいいんじゃないかということで、ただ経営コンサルってビフォーアフターが変わらないと意味がないので、私もあの下手なんですけど、割とこう作曲とかそういうのが趣味では好きだったので、なんかこう新しいものを作りたいっていう、だからソフトもですね、まあ、作曲の一環みたいな感じで、まあ、世の中にないものを作りたいっていう意識があったんですね。で、まあ、ちょっと難しいんですけど、あの皆さんあの数字をミスしたことがない人っていないじゃないですか。だけどそのミスを外部に公表されるってことはないですよね。ところがいわゆる株主に対する株主総会で説明する資料であるとか、投資家に対して説明する資料に間違いがあると、それって訂正っていう形でもう一度出し直さなきゃいけないんですよ。そうすると外部の人から見たらこんなミスするのかみたいな話になるわけですね。
ありますね。
ただそういう法廷で要求される開示書類を正確に作るソフトってなかったんですよ。経理の人も会計士も一生懸命目検でチェックして、あの忙殺されてたんですね。でそれがあまりにもバカバカしいっていうことで、まあ、日本で初めてそのいわゆる訂正を防止するための、開示書類の自動作成システムっていうのを日本で初めて作りまして、2000年に、まあ、決算報告エクスプレスという形でリリースして、今は、宝印刷グループ、まあ、あの東証一部の宝&カンパニーの連結子会社になってるんですけど、まあ、後継機で今1100社導入しているというのがあるんですね。で、あともう一つ、あの今までにないもので作ったものは、皆さんそのキャッシュフロー経営ってよく言うじゃないですか。はい、ところがあのキャッシュフローの目標って作れてないんですよ、上場会社も。あのみんなエクセルで PL あの損益計算書の目標だけは作るんだけど、キャッシュがいくらになるのかっていう目標って作れてないんですよ。でこれを、まあ、日本で初めてそれを自動的に作る仕組み、まあ、要は予算の会計システム化する仕組みというものも、まあ、特許を取ってですね、2016年の10月にリリースして、まあ、それが予算会計エクスプレスという商品なんですが、まあ、これを、今あの老体に鞭を打ってですね、あの販売しているというような状況でございますね。
面白い。もともとでもやっぱりいろいろですね、作られるということがベースで、
そうですね、なんかだから半分遊びなんですよね。だからなんか要はその小さな感動を生み出さないとビジネスにはならないと思ってるん でそれってなんか曲、僕はあの素人でおこがましいですけど、あのやっぱそういう人を喜ばせるっていうか、そういうものとなんか僕の中では相通じるものがやっぱあって、だからそのなんか新しいものを作るための苦労ってあんまり苦労っていうふうに思わないみたいなところがあったんで、やってきたんですけど、まあ、新しいものってあの音楽はすぐ受け入れてもらえるかもしれないですけど、そういうソフトビジネスソフトってエクセルでやるのが当たり前だよみたいなところから、そういうソフトを使うのが当たり前だって変わるのにやっぱり時間がやっぱ結構かかるんですよね。ですからそういう意味では、まあ、リリースしてから開示の方も21年目ですから、はい、ただまあよく潰れないで来たなっていうのが、まあ、5回ぐらいは潰れそうになりましたけどね。
まさしくね、キンプレ向きですよ。
そうですよね。
アナストップキャッシュホール歌ってる
もう今お話聞いてて、はい、
ねえ、はい、もうなんかね、小田原さんがね、アナストップキャッシュホール、ね、これ一期 の、ね、シングルですけど、はい、歌うのがなんとなくリアリティがあってクライアントさんがぐさっとくるやつですよこれ。なかなかね、やっぱり今までのうちのメンバーの人ってソフト系の人が多いので、いわゆるそういう、まあ、ソフトっていうのはなんだろう、コンピュータソフトのソフトじゃなくて、はい、柔らかい業種、サービス類が多いので、なかなかそういう話って聞けなかったんですけど、ね、ハルさん、ここはまた全然あれですけど、アクユーさんのお話がさっきね、ちょっと、
はい、ね、いや、やっぱりその、まあ、会計とかその辺になってくると、もう我々は全くわからないので、僕もやっぱお任せしてますし、はい、
そうね、なかなか新しい、いいんじゃないですか、
キンプレも。いろいろ
グローバルになってきますよ。今回お医者さんもいるんですよ。
そうなんですよね、
お医者さんも入ってますからね。さて、そんな児玉社長ですが、やはり人生のターニングポイントになった3曲選んでいただきました。はい、1曲目ビートルズ、シーラブズユーですけども、こちらはどういった。
そうですね、まあ、先ほどの話とまあ通じるところあるんですけど、まあ、割と中学時代までって、まあ、割と真面目に学生生活を送ってたっていう形だったんですけど、高校1年の時にたまたま隣になった友人が、まあ、ビートルズマニアでいろいろ貸してくれるわけですよ、レコードで、まあ、それを全部カセットに撮って聴いてるうちに、やっぱり、ああやっぱり音楽が時代を変えるっていうか、その常識をぶっ壊すっていうその快感っていうか、それは非常に鮮烈に覚えてまして、多分それがきっかけで多分そのジャンソーガイオが始まったとか思ってたんですけど、
ビートルズでジャンソーガイオが始まった。
授業なんか聞いてられるかみたいな、そういう
不良を生むと言われたビートルズですからね、当時ね。
そうなんですね。
教育上良くないと言われたんですから、ビートルズは。
まあ、でも今振り返ってみると、やっぱりその許される時代に許される脱線をすると、やっぱり本当の正しい道ってわかるじゃないですか。そういうのは、まあ、遠回りをしたんですけど、まあ、よかったかなとは思ってますね。
じゃあさっき、ね、早速聞いてみましょうか。
はい、それではお聞きください。ビートルズで She Loves You。 ビートルズで She Loves You お送りいたしました。
誰もがね、一度は耳にしたことがある曲ですが、そうですね、原さんなんかジャストの世代じゃないですか、ビートルズ。
まあ、あれですね、やっぱかなりいろいろ盗んでますね。
そうですよね。あ、そうか。でもね、来日したのが確か1966年なんですよ。
そうです。
だからね、はい、原さんもまだちょっとそんなに、
あ、もうこれ、そう、2歳とか3歳とかそんな
んです、ね、はい、ですよね。はい、でね、このビートルズでやはり影響を受けて、で音楽をご自身でやっぱりやってこう。
あ、いやいや、もうそんな本格的じゃないんですけど、まあ、高校の時にそのやっぱストレスって発散したいじゃないですか。だからそのなんかこう英語のめちゃくちゃな歌詞にこう音楽をつけて、で、まあ、その歌ったり、はいはいはい、してたっていうのが、まあ、正直なところですよね。
当時としては斬新なものが海外から来たぞって感じですよね。
で私の方はあの私今63歳なんですけど、はい、その幼稚園の時にそのヤマハオルガン教室の第2期生だったんですよ、うん、でなんかいやいや言ってたん で小学校3年ぐらいまで、まあ、続けてたと思うんですけど、うん、下町だったんでお前オルガンなんか行くのかよみたいな、うん、バカにされてですね、うん、あのやめたんですね、それね。ただそのビートルズを聞いてああやっぱり続けておくべきだったっていう後悔がすごくあの思ったのは覚えてますね、そこはね。
さて次の曲なんですけど、はい、サザンオールスターズ愛しのエリー、
おー、はい、
こちらは
これはですね、あの私あの結局まあ二浪してですねあの埼玉大学っていうところに入ったんですけど、はい、まあ、地方の方ですけど、うん、北浦の方ですけど、でその、まあ、まあちょっとね音楽に未練が多少あった部分もあったんですけど、そのまあ大学の仲間とちょっとバンドでも やろうか、まあ、結果的には1年弱で辞めちゃったんで私の方はあの離れちゃったんですけど、あのでその時の、その時、まあ、あのサザンオールスターズがまだアマチュアバンドだった時に、演奏あれを聴いてですね、勝手にシンドバッドを聴いて、
貴重ですね、
すごい歌だなっていうのが、まあ、旋律に覚えてたのと、あとその当時にその埼玉大学の学園祭となんか契約してたらしくて、あのフィットしてから、まあ、埼玉大学に来たってこともあるんですけど、
そうなんですね。
でその後、なかなかそれを上回る曲がなかなか出せないっていう形で、うん、桑田さんなんかもすごく悩んでた時期があったと思うんですけど、そのいわゆるバンドで何を歌おうかって言った時に、あのまだそれヒットしなかったんですけど、うん、まあ、私が愛しのエリーを聞いて、なんかラジオで聞いて、うん、これはすごい曲だなって、うん、まあ、ぜひ歌ってみたいっていうことで、うん、あの選曲して、
なるほど、
で、あの愛しのエリーを何回かそういうあの舞台で歌ったっていう思い出があるんですよね、うん、
ちょっと聞いてみましょうか、
はい
はい、
それではお聴きください。サザンオールスターズで愛しのエリー。サザンオールスターズで愛しのエリーお送りいたしました。
僕もジャストですよ、小玉さんの、ね、選曲されてる曲はもうジャスト中のジャスト。
うん、
春さんもねサザンは一緒にやられたりしてましたもんね。
そうですね、はい、
うん、そう、さて3曲目これもね、はい、僕ジャストなんですよ。
お、
マイケル・ジャクソンスリラー。
あー、なるほどなるほど。
当時、あ、僕の話はいいか
では、あ、いいですか、曲をいっちゃって。
曲いっちゃいますよね
早すぎます。
いいですよ、言っても。じゃあ後でお話ししましょうか。
そうですね、
うん、はい、びっくりした、今急に来たからじゃあ 曲いきますか。
いきますか。
立て続けですね。
立て続けに、
はい、怒りました、
はい、それではお聴きください。マイケル・ジャクソンでスリラー。マイケル・ジャクソンでスリラーお送りいたしました。
曲が先だったので、
はい、
これのね、これのエピソード、
そうですね、エピソードを、
はい、お聞きしようかなと思うんですけども、
はい、
そうですね、あの、まあ、まあ、大学時代もですね、まあ、ジャンソー通いしたり、まあ、そのまあ、ドライブっていうかね、あのいろんなとこに遊びに行ったりして、まあ、まあ、もう今じゃなきゃできないことをとにかく徹底的にやるっていう形でやってたんですけど、だんだんやっぱりその卒業が近くなると、まあ、社会人にならなきゃいけないんだけど、かといってそういう目的って、ね、何も見つかってないっていう状態の中で、でそのやっぱり、アルバイトをしてですね、そのホテルのアルバイトをしたんですけど、アルバイトをしたお金でその当時、1ドル260円ぐらいの時代だったんですね。でシカゴに行ってですね、一人 で、まあ、それはその大学に入るため の、 その学校に、あ、まあ、英語を、ま、学ぶための学校に3ヶ月ぐらいいたんだけども、はい、やっぱり、そこでの生活っていうのが本当は留学したかったなっていうのが、まあ、強い気持ちがあったんですけど、まあ、それができずに、まあ、結果的に、まあ、鉄鋼商社をまあ、受けることになったんですけど、はい、まあ、その時に、まあ、ずっとこうかかってた曲がやっぱスリラーみたいな 形でですね、やっぱりその時代を変えたっていうか、やっぱ音楽がなんかやっぱ革命をもたらすんだっていう、なんかあの衝撃って僕の中ではそれ以降あまりミュージシャン知らないですけど、なんかマイケルを超える人ってなかなかいないのかなっていう感じが個人的にはしてるんですけど、
ね、確かにビートルズもね、一つ流れを変えましたし、うん、サザンもまたね日本の音楽シーンが変わっていったし、
う
ん、マイケルはマイケルでね、やっぱりキングオブポップだと思うんですね
、はい、
なので非常にね、やっぱりこう印象的な3曲だったかなと思いますね。きっとまだねあるんですよ、
もっと本当はね、まで
もこれからキンプレで、ね、一緒にやっていくので、
はい
はい、ちょっとそこら辺はねおいおいまた聞いて、ね、いこうかなというふうに思います。はい、ちょっとね時間がやってきてしまったので、
はいはい、本日のゲストは株式会社 3C コンサルティング代表取締役児玉敦社長にお越しいただきました。児玉さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてコロナ禍で新規営業にお困りの経営者の皆様、営業顧問をお試しください。一般社団法人企業家育成コンソーシアムが保有する豊富な経営者ネットワークを駆使し、会いたい会社にアクセスできます。詳しくは EIC@MOBI